108回目を迎えました、桃のみタイム、パーソナリティの桃です。皆さん地震で大変でしたね。無事だったでしょうか。私の身近な人はとりあえず大丈夫と確認が取れましてですね、一応ほっとしているんですけれども、まだまだ安心できないですね。余震があったり節電で突然真っ暗になってしまったりしてね、怖い思いをしている人もいると思います。そんな時はね、音楽を聴いたり友達や親に電話などをしてですね、乗り切ってくださいって感じで、桃のみタイム始まります。はい、ということで東北関東大震災がありましたね。本当に大きな地震で、まあ、地震だけならまだね、家屋倒壊しないで住んでたお家も、津波でお家町自体が倒壊してしまってというニュースをいっぱい見てですね、私も、結構手とか震えてたんですけど、まあ当日、まあ、実際ね、当日は私、友達とカラオケボックスにいましてですね、自宅にはいなかったんだけれども、こう揺れてるねってなんか言ってたら、どんどんこう揺れがね強くなってって、テレビとかテーブルとかすごい揺れ出して、周りの人たちがわわしてる様子がね、はい、見て取れました。とりあえずこうドア開けて逃げ場所を確保して部屋の外に出てみたんですけど、もうその時はもうグラグラだったんですね。でお店に置いてある大きめの観葉植物が倒れたりとか、ご年配の夫婦がね抱き合ってどうしようってなってたりとか、店員さんがエレベーターは使えないので非常階段へって言ってたり、ほんとすごかったです。そんな中、私はちょっと的外れなことをしてたみたいです。私フリードリンクで飲み物を新しく取りに行ったばっかりだったんですよね。でこうテーブルがグラグラで揺れてるじゃないですか。でコップから飲み物がこぼれそうになってたわけです。でそれを見て、まずあこぼれちゃうってコップを両手に持ったっていうね、はい。まあ、その時に友達にツッコミを入れられたのは、まあね、それじゃないでしょう、大事なのはカバンでしょうって。いや、だって鉄筋コンクリートだし、4階だったし、まあね、揺れがちょっと収まったら大丈夫かなって思っちゃったんですよね。それって私が楽観的すぎるんですかね。まあ、友達には散々おかしいってこう文句言われました。はい、今までにない大きい揺れで死ぬかと思ったのにって。私はね、自分は大丈夫、助かるわって思ってるわけではないんですけど、でも行動だけ見てたらそう見えるんですかね。いやいやいや、その時にもっと危機感を持てって怒られました。そんでもって、まあ一回お家に帰ろうってことでバス待ってる時にですね、YC 様が心配してメールをくれました。はい、長いこと揺れてましたからね、うちの中が大変なことになってるよって。もうね、携帯通じないし、親にね大丈夫だったよって電話するのどうしようかと思ってですね、まあお家の近くに公衆電話があったのを思い出しまして、ようやく連絡が取れました。北海道もね、震度4で結構揺れたけど大丈夫だったよってことで安心したんですけど、友達の、一緒に行った友達のお家が千葉なんですけど、その時は繋がらなかったのかな、確か。で、連絡が取れたら、まあ地盤沈下というか液状化、はい、現象でしたっけ、で、お家傾いちゃったんだって。引っ越さなきゃいけなくて大変っていうことでね、本当に余震のたびに傾きが増してるらしくてですね、気をつけてほしいです。そして、いや、実際うちに帰ってびっくりだったんですけどね、はい、足の踏み場ねみたいな。お気に入りのグラスたちもですね割れちゃってるし、炊飯器も壊れたっていうね、本当何が起こったのかと思いました。いや、地震だけどね、震度5のでこうなるんだなって、本当に天災は怖いですね。気をつけられないのが厳しいところですけど、でもできる限りはできることしたいですね。募金とか買い占めしないとか、節電とかね。あとミクシーのニュースの方で、幼稚園児の男の子がですね、 3DS を買うために貯めていたお金を募金したっていうのがあって、本当に感動しました。そういう微笑ましい話が増えるといいなって思ってます。平和に過ごしたいね。ということで、ちょっと話は変わりまして、お知らせなんですけれども、実はニコニコ動画の方でイオリという名前で歌ってみたやってます。ももではやってないので、検索するときはこちらをお気をつけください。今上がっている動画がルカルカナイトフィーバー、あとセツナ、あとジャストビーフレンズのピアノバージョンの3曲です。ジャスビーは友達の緑鉢さんがですね、素敵に絵を描いてくれてます。ぜひ聴いてみてください。マイリスさんとかね、コメントとかしてくれたら喜びます。マイリスまでしてくれなくてもですね、感想とかコメントだけでも本気で嬉しいです。よろしくお願いしますって感じで、宣伝もしたところでですね、お次のコーナーに行ってみましょう。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、 羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトプタ。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。
昔々で始まる物語、読み聞かせ CD 昔話シリーズは語りの選択が可能。第1弾は桃太郎。アトスタオンラインショップにて好評発売中。あなたなら誰を選ぶ？
桃のみタイム。桃のおすすめ漫画コレクション。今回も桃のおすすめ漫画を私の独断と偏見で紹介しちゃいますよ。さて、第89回目に紹介するおすすめ漫画はこちら。小学館フラワーコミックスから出ている秋里和邦さんのデッドエンド袋小路です。名前は知ってるけど私読んだことないよって人のために、私がデッドエンド袋小路の魅力を教えちゃいますよ。主人公は教本の挿絵書きのデイル・メイメリ。ある日サンフランシスコに旅行していた時、ひときわ目を引くいわゆるスター性を帯びた青年に出会います。そういう人物には一種の花があって周りの空気が違うという持論を持っています。そして今回もその直感で声をかけた瞬間、だけども振り返ったのがですね、一卵性双生児のマークとルーカスだったんですね。その時メイベリはもったいないからありきたりの人生を送るなと声をかけ、別れて2年後、仕事のために興味のなかったフットボールのビデオを何気なく見ていた時、なんとそこにあの時の青年の姿を見つけるんです。兄弟揃ってサンフランシスコレパーズのプロフットボーラーだったんですね。だけどメイベルがスター性を感じたマークにその時の光はなく、弟のルーカスばかりが目立った人気を誇示していたのです。それを目の当たりにしたメイベルは自分の勘を疑いつつもサンフランシスコに飛びました。運よくマークを訪ねた時、ちょうど弟のルーカスを恋人のところに追い出したところで部屋が空いていると、デイルはマークの家に居候することになりました。そんなマークの生活は不摂生を絵に描いたようなもので、冷蔵庫の中はお酒ばっかり、しかも眠れないとマリワナまで吸ってたんですよ。ダメすぎる。試合を観戦していたデイルはふとあることに気づくんです。君は試合でわざと目立たないように振る舞っていないかと。そして練習場でルーカスの恋人のシリアに、学生時代マークはスーパーアイドルだったと聞きました。プロに入ってからマークとルーカスの立場が逆転したとも。それに不信を抱きながらもデイルは家中の酒をバスダムに開けたり、灰皿に禁煙と書いたり、マークの健康を守ろうと必死になるんです。そんなある日、チームの仲間たちと一緒にクラブに行ったマークとデイルは、流れている曲の歌詞が好きだというマークの口から出た言葉にギョッとするんですね。それは愛する者のために死ぬ歌だったから。それを聞いたデイルは、愛する人のために死ねると聞いたマークが、愛する人が俺の死を望んだら、俺が死ぬことによってその人が幸せになれるなら死ぬよと真剣に答えたのに、そんなの自己陶酔だと否定する間もなく、なんとマークは目の前で踊っている弟に絡む仲間を怒りに行ってしまったのでした。その時マークが愛しているものがルーカスだと、幼い時精神病を患った父が自殺し、自分からルーカスを引き離そうとした母親をその手にかけてまで必死で守ってきた弟を愛しているのだと知ったデイルは、ニューヨークに帰る決心をします。そして最後の試合を見ている最中、そこにはスター性を秘めた、今ではれっきとしたスターである輝きを放つマーク本来の活躍を発揮した試合が行われていたんです。だけどそれを目の当たりにしながら、ふと頬を伝った涙にデイルは胸騒ぎを隠せないわけで、同性愛を拒否したマーカスに、すでに自分の思いは通じないと知っていたマーカスの取った手段はとですね、とても内容の濃い秋里さんの面白い作品になります。短編集なので読みやすいかな、ちょっと昔の本なので探すの大変かも、ぜひブックオフとかで出会えたらお手に取ってみてください。それでは、桃のおすすめ漫画コレクションでした。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトプタ。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。
桃の実セカンド CD ひまわり太陽に向かって、スペシャルエディション、スペシャル特典にひまわりの PV フルバージョンがついて、アトスタオンラインショップで発売中。
桃の実タイム。はい、 第108回目の桃の実タイムもお別れのお時間になってしまいました。花粉症ひどいです。病院行ってきました。薬がないと鼻水ずるずるで目は腫れぼったくてすごいことになりそうです。みんなも気をつけてくださいね。ってことでライブ宣伝です。4月24日日曜日、ドリームキャッチプレミアムボリューム16、場所はおなじみ新宿ルイード K ホールさん。時間は会場が10時45分、開演が11時15分。チケット代が2500円、当日が3000円、ドリンク代が別にかかります。詳しい出演者などはドリームキャッチのサイトの方で確認してください。私は多分またソロです。何歌おうかな。ちょっと本気でこれ歌ってっていう歌募集したいところです。そして毎回恒例物販宣伝です。今回まずお知らせなんですが、桃の実のサードシングルダブルウィングスがとうとうビバースさんでですね、ダウンロード配信と着歌配信を開始しました。なんかね、待ちに待った感じです。ライブでいっぱい歌わせてもらって CD ないのって聞かれて嬉しいんですけど、まだないんですって言ってたからね。ぜひダウンロードしてみてください。ってことで、以前アトスタインターネットテレビで放送してもらっていたももひろのオーディオドラマ小さな気持ちの2が発売してます。何名様かすでに買ってくれてます。ありがとうございます。ぜひ感想なんかお待ちしてますよ。ちゃんとね、自分でも聞いてますけれども、いい出来です。自分で演じといてなんですが、相変わらず猫のももちゃんは無邪気にぶっ飛んでおります。ぜひ聞いちゃってください。あとひろたんと2人で歌ってますダブルスカバーも発売中。2人のオリジナル曲を2人で歌い直しています。ぜひライブに来てですね、ゲットしてください。あ、ライブ行けないよって人はアトスタオンラインショップで発売開始になりましたので、そちらをチェックしてね、聞いてくれるのを待ってます。あとひまわり太陽に向かってやデジタル写真集アトスタウサギグッズがアトスタオンラインショップで発売中ですよ。昔話シリーズの浦島太郎も発売になっています。こちらもアトスタオンラインショップまたは各ライブの方で購入が可能です。ももさんも頑張って読んでおりますので、ぜひお買い上げください。ももグッズを買ってくれたら感激しながらサインを入れて郵送させてもらっちゃうので、ぜひ買って聞いてみてくださいね。ただいまアトスタインターネットテレビは動画サイトの YouTube、 ムービーコミュニティズーミー、そしてスティッカムで過去分配信中です。まだ見たことがないって人はぜひ検索して見てみてくださいね。まだまだウィウィシーモモが見れます。何気コスプレって感じなので楽しんでください。ということで、モモの実タイムでは皆さんからのこんな詩を読んでほしいとか、こんなセリフ言ってほしいとかのリクエストも募集しています。その他にもモモの実タイムの感想や質問などどんなことでもいいのでたくさんお便りくださいね。お待ちしてます。それではモモの実タイム次回もよろしく。またね。インターネットラジオモモの実タイム、この番組はあなたの活動を応援します。情報公開サイトアトスタの提供でお送りしました。